第二コリントの8章の15節、8章の15節、ご一緒に声を合わせて読みましょう。3、はい。多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです。今日私たちはこの箇所を通して、余ることも足りないこともなかった、余ることも足りないこともなかったというテーマで学んでいきましょう。日曜日のこの礼拝の後にはいつも、ランチ、昼食があります。昨晩も、ウィンナーバックの男性の人たちが夜遅くまで、美味しそうな、食事の準備をしてくださっていました。このお昼の昼食というのは、その日になってみないと、何人の人が食べられるのかということは、分からないんですね。時には、たくさん作って余る時もあれば、足らなくなって奉仕者の人たちがもう食べることを、しないで他の人に譲るという、そういうことも、あります。出エジプトを果たしたイスラエルの民は、神様の本当に導きによって400年もの奴隷状態からやっと助け出されて、アラノに出ることができました。ところがイスラエルの人々はモーセとアロンに対してつぶやきを始めたんです。こんなところに来るぐらいだったら、あのエジプト出るんじゃなかった、せっかく奴隷として、束縛されていた状態から解放されたのに、ブツブツブツブツと文句を言い始めたんですね。でも神様は彼らのつぶやきを聞かれたと聖書は教えているんですね。そして神様は天からのパン、マナと呼ばれるものをイスラエルに与えられました。朝起きてみると、その荒の前面にパンのような食べ物が落ちていた。彼らはそれを集めて食べることができた。それは神様の恵みであり祝福でした。予想もしないことでした。その時の言葉が今日の箇所の御言葉です。多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけを集めたのである。まあ、人によって、もうたくさん持って帰ろうという人がいます。もう明日の分も明後日の分もという、そういう気持ちに駆られることがあります。ちょっと控えめで少しだけ集めろという人もいます。でも多く集めても余らず、少なく集めても足りないことがなかった。神様はこのような祝福をイスラエルに与えられました。ちょうど前回私たちはマケドニアの教会について学ぶ時を持つことができました。彼らは力以上に捧げた。自分たちが極度の貧しさの中にあったにもかかわらず、その彼らの喜びは溢れ出て、エルサレムの教会を助けたい。そのエルサレムの教会が私たちに救いを知らせてくれた。そのエルサレムのために役に立ちたい。そんな思いを持っていたわけですね。それは力以上の捧げ物でした。まさにこの言葉は彼らのための言葉でした。多く集めたけれども余ることがなかった、少なく集めても足りないことはなかった。彼らはそんな 人生を歩んでいたんだと聖書を教えます。今日私たちもそのような余ることも足りないこともないというような、そのような満ち溢れた喜びを持って歩むその人生について学んでいきましょう。まず最初に余ることがないという御言葉から学びたいと思います。多く集めたものも余るところがない。この意味は神様が与えてくださったものを全部使い切ったという意味です。神様は私たちの多くのものを委ねてくださいます。様々なものを私たちの手に任せてくださるわけです。それを残したり足りないと言ってつぶやくのではなくって、それを全部生かし使い尽くすということ、それが彼らの姿であったことを見ることができるわけですね。すべてのものは使うために与えられているものなんですね。私たちに委ねられているものというのは残して腐らせるために与えられたのではなくって、それは生かすために与えられたものであることを私たちは忘れてはならないということができます。ではなぜマケドニアの教会は余ることがないというような、すべて使い尽くすという人生を生きることができたのか、それはいつも人の利益を心がけるという生き方、人の利益を心がける生き方を常に大切にしていたからだと言えるんですね。十節にはこうあります。これはあなた方の益になることだからです。さらには第一コリントの10の24でもこうありました。誰でも自分の利益を求めないで他人の利益を心がけなさい。与えられたもの、委ねられたものを、それを人のために使うということは、その受け取った人の益になるだけじゃなくって、それを使った人の益にもなるんですよ。これがこのマケドニアの人々に与えられていた生き方、本当に素晴らしい喜びがあふれた生き方であったことがわかるわけですね。彼らは喜んでそれをしました。そして受け取ったエルサレムの教会も喜びました。それはエルサレムにもマケドニアの教会にも喜びとなりました。神様は私たち一人一人にないものを捧げなさいと言っているんではなくって、持っているものを捧げなさい、使いなさい、生かしなさいと語っていらっしゃることを私たちは心に留めたいと思います。8章の10節11節をお読みいたします。この献金のことについて私の意見を述べましょう。それはあなた方の益になることだからです。あなた方はこのことを昨年から他に先んじて行っただけでなく、このことを他に先んじて願った人たちです。ですから今それをし遂げなさい。喜んでしようと思ったのですから、持っているものでそれを仕遂げることができるはずです。実はここでマケドニアの教会のことをずっとパウロは語っていたのに、それを最初に始めたのはコリントの教会ですよ。あなた方が先んじて先に始めたことでしたよね。志が与えられて、そうだ、私たちに パウロたちを使わせてくれた。エルサレムの教会を助けよう。そんな思いで献金を始めたんですね。そしてそれを届けよう。その働きを聞いたマケドニアの教会の人たちも、じゃあ私たちも、と始めた。それがここで語っている献金の意味であるわけです。彼らはそれを願いました。それを行いました。それは喜びから生まれた捧げ物であったことがわかります。だからパウロは言うんです。それをやり始めたならば、し遂げなさい。やり遂げなさい。途中でやめたり、途中で諦めてしまうのではなくって、喜びを持って始めたその働きを喜んで続けていくようにと語っているわけですね。旧約聖書にエリアという人が出てきます。彼は神様の御言葉を預かって人々に述べ伝える預言者でした。彼はある一つの働きを終えて、ケリテ川という川のほとりに導かれた時に、一人のヤモメに出会いました。そのヤモメには、一握りのパンの粉と、一回分の油しかありませんでした。彼女はそれを使ってパンを焼き、小さな息子と分け合って、それを食べて、この人生を終えようとしていました。エリアはそんな貧しいヤモメに対して、そのパンの粉と油で私にパンを作ってくださいと言ったんです。最後の粉です。最後の油です。それで私のためにパンを作ってくださいと頼んだんです。彼女は事情を話しました。でもそのパンとその粉と油でパンを焼いてエリアに渡しました。その時神様はこのような言葉を語っておられました。第一列王記の17章の13節、恐れてはいけません。言ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後に、あなたとあなたの子供のために作りなさい。彼女が、その神からの言葉を受け取って従った時に、なんと彼女の家の粉の亀は粉が尽きることがなかった。油も尽きることがなかった。神様はこの後、自分たちの持っているものを人のために使った彼女のその必要をことごとく満たしていくという祝福を与えてくださったんです。与えられたもの、それはいつも人のために、人の益のために使っていくときに余ることがない。余ることがない。それはいつも生かされるんだということを教えているわけです。さらには余ることがなかったのは、欠乏を補う余裕を持ってたんです。欠乏を補う 余裕、彼らには余裕があったんです。今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。マケドニアの人々には人の欠乏を補うところの余裕がありました。それは物質的な余裕のことではなくて心の余裕でした。余裕という言葉を調べてみますと、他のことをする時間という意味があるんですね。他のことをする時間、それが余裕。私たちは忙しいとき、もう仕事でもうアクセスずーっと休む時間もなく、必死になって働いているときというのは、余裕がないんですね。他のことをするということもできないほど、もう忙しくバタバタとこうしてしまう。そんなときに疲れるわけですね。自分のことでいっぱいで、人のことなんて考えることができない。そういう人はいつも心に不平があって、不満があって、つぶやきがあふれるんですね。そしていつもブツブツと言ってしまう。私たちの生活を振り返ってみたいと思います。あなたの口から出る言葉は喜びでしょうか？それともつぶやきでしょうか？余裕のある人は満足しているんですね。心に満足があるからつぶやくことはないんです。箴言にこういう言葉があります。昼には二人の娘がいて、くれろくれろと言う。飽くことを知らないものが三つある。いや、四つあってもう十分だと言わない。日本ではあんまり昼は見かけることがないですよね。でも、アマゾンとか湿地帯に行きますと、もう水に浸かるとあっちこっちに血を吸う昼がくっついているわけですね。そしてとってもとっても取れない。昼はくれろくれろ、もっとくれもっとくれと要求をし続けるんです。そこに満足はないんです。これは一つの例えですけれども、私たちも気をつけなければ、もっと欲しいもっと欲しい、欲求ばっかり要求ばっかりがあふれ出て、そこに満足がない。まさにイスラエルの姿でした。長い奴隷生活、虐げられて鞭打たれて、そして仕事量はどんどんどんどん増えていくイスラエルの人々は神様に助けを求めました。もう私たちは我慢できません、神様助けてください。神様はその祈りに応えてモーセを立ててくださって、あのエジプトから連れ出してくださったんです。航海を渡って、そして彼らは無事に荒野に入り、約束の地を目指すことができたんです。でも最初に出てきたのはつぶやきでした。モーセ、どうして私たちをこんな場所に連れてきたんだ。これだったらエジプトで肉鍋を食べている時の方が良かった。彼らの心に満足はなかったんです。でも神様はそのつぶやきを聞いてくださったんです。本来は答える必要のない神様ですけれども、彼らの願いに応えて天からのパン、マナを与えてくださったんです。彼らがそれを たくさん集めても余ることはなく、少し集めても足りないことはなかった。ぴったり、ちょうどだったんですね。食事係をしてくださる方もそうです。今日一体何人の人が食べられるんだろうと思って心配しながら、たくさん作りすぎても残ったり、少なかったら困ってしまうということがあります。でもピタッと全員のお腹が満たされて、ちょうどいい状態に終わる。神様はそんな祝福をこのイスラエルの人々に与えてくださったわけです。神様はこのことを通して何を教えておられたのか。平等に分け与えること、平等を彼らに与えたかったということがわかります。13節、私はこのことによって他の人々には楽をさせ、あなた方には苦労させようとしているのではなく、平等を図っているのです。神様はこのことを通して、神様がいつも平等に与えられること、そして私たちにもそれを平等に分かち合うことの素晴らしさを教えてくださっていることを知ることができます。ちょうどイエス様がよみがえられた後、福音を委ねられて集まったクリスチャンたちは、お互いに一箇所に毎日集まるようになりました。教会に毎日来るようになりました。その時の御言葉を読みいたします。信じた者のブレは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。自然に救われたクリスチャンたちが自然に教会に集まって、集まりなさい集まりなさいと言われてからではなくって、一人二人とどんどんどんどん教会に集まり始めて、そしてお互いに、たくさん持っている人はどうぞこれを買ってください、ない人はそれをいただいてありがとうございます。そこには誰一人これは私のものという人がなかった。まさに余ることも足りないこともなかったという、神様の望まれる世界がそこにありました。神様の願っておられる教会の姿は、そんな教会です。余ることがない。私たち一人一人も、神様からの恵みを受け取って、それをすべて喜んで感謝して、生かすものとなりましょう。人の益を絶えず図るものになりましょう。人の欠乏を喜んで補っていくような、そのような素晴らしい関係を神様によって築かせていただきましょう。続けて、足りないことがないという御言葉について学んでいきましょう。もう一度15節一緒に読みましょう。3、はい、多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです。足りないことがなかった、これは与えられたものは私にとって十分です、私はもう十分必要なものが与えられています、そこに不平や不満はなく、満足しています、感謝していますという姿が あったわけですね。それが足りないことがないというこのマケドニアの教会の姿、パウロの教会の姿でした。満足している人にはいつもあることがあります。それは感謝があるんです。神様にへの感謝、人に対する感謝、いつもそこには感謝があふれているんですね。この後半を見るとパウロの感謝を私たちは読み解くことができるわけです。16節、私があなた方のことを思うのと同じ熱心をテトスの心にも与えてくださった神に感謝します。前回学んだようにパウロは第一の手紙をテトスという弟子に託したんですね。ただテトスはその手紙を預かっただけじゃなくって、その手紙を書いたパウロの心を自分も同じように願っていた、熱心に願っていた。コリントの教会が祝福されるように、彼らが自分の罪を認めて神様に立ち返ることができるように、悔い改めて神様に従う教会となるように、その熱き心をパウロと同じようにこのテトスも持ってたんですね。そのことを感謝しますと彼は告白したんです。さらには17節、彼は私の勧めを受け入れ、非常な熱意を持って自分から進んであなた方のところに行こうとしています。18節、また私たちはテトスと一緒に一人の兄弟を送ります。この人は福音の働きによって全ての教会で称賛されていますが、そればかりでなく彼はこの恵みの技に携わっている私たちに同伴するよう諸教会の任命を受けたのです。私たちがこの働きをしているのは主ご自身の栄光のため、また私たちの誠意を示すために他なりません。なんとパウロがテモテに託したその熱い思いはテトスが共有していただけではなくって、もう一人の兄弟、もう一人のクリスチャンも同じ心を持ってこのテトスと一緒に使わされた。パウロはそのことも感謝していました。さらにもう一つ、22節、また彼らと一緒にもう一人の兄弟を送ります。私たちはこの兄弟が多くのことについて熱心であることをしばしば認めることができました。彼は今あなた方に深い信頼を寄せ、ますます熱心になっています。ここで私たちが分かるのは、熱心は感染していくということ。熱心な、本当に熱い心を持っている人は次の人にも熱い心が伝わっていくんですね。そしてさらにもう一人、別の人にも伝わっていく。パウロは孤独ではなかったんですね。パウロと同じ思いを持ってコリントのために祈り、コリントの回復を心から祈ってくれるテトスや他の兄弟、もう一人の兄弟を神様は与えてくださっていたんですね。パウロはそのことを心から感謝をしていたんです。だからパウロに反抗するコリントの姿、手紙を送ってもそのパウロのことをよく思わない、そのような意見を聞いても彼はそれで孤独になることがなかったんです。同じ心を持つ人々を通してさらに神様はパウロを励まし、さらなる感謝を彼の心に 与えてくださるという祝福を与えてくださいました。感謝は感謝を生み出していく。神様は足りないことがないという約束を与えておられます。今日お一人お一人は、私はお金がありません、私には何々がありません、何々がありませんという不満や不足を感じる思いでいっぱいでしょうか。それとも本当に神様、私に与えられているものは十分です、私はもう満足しています、そんな喜びでしょうか。私の恵みはあなたに十分である、神様の約束です。私の恵みはあなたに十分です。もうふさわしい恵みを一人一人に十分すぎるほど与えてくださっているんです。大事なことはそれを感謝する、感謝は次の感謝をする人を生み出していくこと。このことを私たちは覚えていきましょう。足りないことがない。さらに神様はパウロに、そのような兄弟たちのことを私の仲間、私の同労者と呼びました。23節ご一緒に読みましょう。テトスについてというところです。3、はい、テトスについて言えば、彼は私の仲間で、あなた方の間での私の同労者です。兄弟たちについて言えば、彼らは諸教会の使者、キリストの栄光です。これを聞いたテトスはどんな気持ちだったでしょうか。ただ配達人として手紙を届けるだけじゃなくって、彼は私の同労者です、私の仲間です、そんなふうに言われたとき、その言葉を聞いたとき、彼の中に本当に同じ喜びがあふれたということができると思います。神様は私たち教会のメンバー一人一人を神様によって一つの仲間としてくださいました。私たちは互いに同労者、神様の御言葉を受け取って、その御言葉に従って神様の使命を果たしていく同労者にしてくださったんですね。このクリスマスのために、準備を、コイノニアごとに、それぞれのグループごとに分け合って共に準備をしてくることができました。このクリスマスツリーは、ポップの人たちが準備してくださったんですね。もうこう見とれてしまいますよね。バランスが良くて本当に綺麗な、クリスマスツリーが準備されました。サラさんはこういう花を準備してくださいました。ブレイブの人たちは玄関の入り口の飾り付けをしてくださいました。ちょうど準備をしている時に、私は何度も手がつってしまって、もうその手がつっている状況の中で何度も助けてくださる兄弟たちをいつもそばに置いてくださって、最後まで一緒にその働きをしてくださって、ある兄弟は夜遅くに来てくださって、その働きを手伝ってくださいました。みんなが一緒になって、このクリスマスの降誕を魚住の人々に、私たちの家族の一人一人に伝えたい。イエス・キリストはあなたのために来てくださったんですよ。 あなたのために生まれてくださったんですよ。どうぞこの降誕の恵みを一緒に受けてください。そんな祈りを私たちは積み上げてくることができました。祈ってきた人ほど次の日曜日が楽しみになります。神様は一人一人にそんな思いを増し加えてくださって、次の週迎えさせてくださっていることを感謝をいたします。足りないことはないんです。神様はいつも必要を満たしてくださるんです。今、私たちは両隣の人に言いましょう。あなたは仲間です。あなたは同労者です。ちょっと恥ずかしいかもしれませんけども、それを乗り越えて、あなたは仲間です。あなたは同労者です。とお互いに言い合いましょう。ピュア？ちょっとごめん、聞こえない。あ、ピュアではないです。はい。本当に主にあるブラザーですね。はい、そうです。本当に私たちは共に主の使命を帯びて働く協力者。これが私たちの関係です。ですから、本当に私たちはいつも一人で何もできないことを覚えながら主にあって私たちは互いに兄弟姉妹であるということを覚えながら主の使命を果たしていきましょう。